新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。マタイによる福音書10章の5節から11節まで、13節までお読みして、解き明かしは11節から13節前半までをいたします。マタイによる福音書10章5節から13節まで。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その人、その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。主の御言葉です。主よ、感謝します。イエス様は、12人の弟子たちを宣教に使わすにあたって、まず宣教の拠点となる家、家庭、人々を注意深く探すようにと命じられます。どのお家だったら安心して宣教の拠点、ベースとすることができるか、それは弟子たち、宣教者たちがそのお家の人々と関わりを持って、そのお家の人々の心を探らなければなりません。11節、町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。よく調べという翻訳、これはとってもいい翻訳だと思います。よく調べなさいと。一見人当たりの良い人々でも、どこかで心変わりする、そういうこと、まあ、そういう人々がいます。ダビデが主によってサウルの後の王様として選ばれるとき、預言者サムエルに神様はこうおっしゃいます。サムエル記上の16章7節。主はサムエルに言った。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。人間は容姿、見た目で、どうしても判断しがちですが、主は心の中をご覧になると。ダビデの心を主はご覧になって、そして彼をイスラエルの二代目の王様と神様が定められました。このダビデが王様になって、いろいろとイスラエルのために心を尽くして王様として働くわけですが、しかし、いろいろ悲しいこともございました。とりわけ自分の息子であるアブシャロムというものがお父さんに反旗を翻して謀反を起こすと、 そしてエルサレムからダビデは追い出されると。そこから命からがら側近の者たちと逃げ出す、敗走すると。これはダビデの生涯の中でも本当に悲しい出来事でした。この時のダビデは落ち目のダビデです。そんなダビデを逃げていった場所で迎え入れた人がいました。バルジライという、そういう人物です。サムエル記下の17章以降にこうあります。バルジライという人は、神具、たらい、陶器、小麦、大麦、麦粉、いり麦、豆、レンズ豆、蜂蜜、牛乳、チーズを食料としてダビデと彼の率いる兵に差し出した。兵士が荒れ野で飢え、疲れ、乾いているに違いないと思ったからである。ダビデは、アブシャロム、自分の息子に裏切られて、って言いましょうか、アブシャロムがクーデターを起こすわけですね。そして、お父さんのダビデは、もう逃げていかなければいけない。殺されると。そういうダビデの最も苦しく、悲しい、苦難のただ中で、バルジライという人は、この落ち目のダビデ、いつ殺されるかわからない。もうほとんど終わっている、詰んでいるという、そういうダビデに対して、変わらない思いを持って、ずっとダビデを支え続けます。ダビデにしてもそうなんですけれども、そういう心変わりしない人がそばにいて支えてくれると。これは本当にダビデのみならず、伝道者、宣教師、牧師、また教会の働き人にとって本当に力になると、大切なことです。イエス・キリストの福音を宣教するというのは、これは喜びの働きです。でも同時に、この世においては、福音宣教っていうのは、悪の力とイエス様の光の力との一騎打ちの戦いの場でもあります。悪の力に対してイエス・キリストの御名によって、イエス様の福音を伝えます。その時、闇の力とイエス様の光の力とがぶつかり合います。ある時は、そこに魂の救いというイエス様の光が勝利します。別の時には、悪の暗闇がイエス様の光を跳ねのける、跳ねつける。負ける、イエス様が負けるわけじゃないんですけども、イエス様の福音を跳ねつける。受け入れない。福音宣教者は、こういう霊的な戦いを避けて通れないんですね。一日の宣教の戦いを終えて、そこには喜びもあったり、いろいろあるわけですけれども、でもとにかく悪の力と、それからイエス様の光の力との一騎打ち、これを宣教者はするわけです。一日のその働きを終えて、宿舎である宣教のベース、そこに帰ってきて、で、ほっとしたいところなんですけど、そこに帰ってきてからもまた、そのお家の主たちが安心ならないぞという状態ですと、もう宣教の働きはできません。そういうわけで、宣教者たちが福音宣教の働き、戦いに力を注ぐ。そのためには、宣教の拠点、宿舎。ここが安心した場所である。その宿舎を提供してくれるホスト、主人たち。彼らが安心できる人たちだと。そういうサポーティブな人々の家、宿舎がどこなのか、それをよく調べなさいと、イエス様は弟子たちに、12人に 命じられます。で、これはイエス様が12人の弟子たちに伝えた、最初に宣教に行くときに伝え、お伝えになったことですけれども、でも今も同じです。教会においても同じです。宣教者、牧師にとってサポーティブな人々、心変わりしない人々が一緒に福音宣教の働きに預かっているか、あるいはそうではないか。もし一緒に福音宣教の技に当たる人々がなかなか一致できないと、そうなってくると福音宣教の働き以前に別の戦いで疲労困憊してしまいます。ですから、福音宣教のためにサポーティブな人々、働き人たちの核を作ると、これはとっても大事なことです。とはいえ、イエス様は今日のちょっと前のところで12人を選ぶときに、12人の弟子たちの中にもイスカリオテのユダが入ってるわけですね。地上の教会、地上の宣教の働きには常に注意をして、そして一致して宣教の働きをする、そういう核となる人々を作っていこうと、2000年間教会はそのことに力を尽くしてきているわけですけれども、どんなに注意してもつまずきの石、こういったものが思いがけないところから出てきて、そして宣教の働きどころではないと、疲労困憊してしまうと、そういうことがどんなに注意をしていてもあるものです。ですから、そのことを思いながらよく調べようとイエス様はおっしゃるわけです。イエス様は今日のところで、ふさわしい人々の家はどこかよく調べよと命じておられます。真実な心で支え続けてくれる人々と一緒に福音宣教に勤しみ励む、教会内部の勢力争いであるとか、あるいは不一致、そういったことに力が注がれる。しかし、そういう意図間はないのです。福音宣教をとにかく続けていかなければいけない。とりわけ日本のように99%がまだキリスト者じゃないという、この福音の畑においては、他のことに力を注いでいる意図間はない、余裕はない。教会で自我と自我がぶつかり合って、そしてお互いに疲労困憊してしまう、そんな暇はないんですね。しかし、そこがサタンの悪賢いところで、そうすることによってイエス・キリストの福音宣教を容易にブレーキをかけます。まあ、そういうわけでイエス様はまず12人たちを使わすにあたって、どこを福音宣教の拠点にして、そして一生懸命働いて帰ってきてはサポートされて、また充電リチャージされて出ていくかと、そういうところを注意深くよく調べなさいとイエス様はおっしゃいます。こうしてふさわしいサポーティブな人々の家、宣教の拠点を見つけ出したら、別の宣教地に移るまでは、そのサポーティブな宣教の拠点にとどまれとイエス様はおっしゃいます。そして、そのお家に入ったならば、平和があるように、 Peace be with you、 Peace be with you、 平和があなた方と共にありますようにと、そう祝福の挨拶をするようにと、そうイエス様はお命じになります。そのお家がイエス・キリストによる平和を受けるにふさわしいお家、人々であるならば、イエス様の平和はそのお家に入ってきます。まあ、イエス様がそのお家に入ってくるということですね。 イエス様はイエス・キリストの福音を信じ受け入れて、そしてそういうお家には平和、和らぎ、喜び、そういったものに包まれますよとここで約束されています。私を受け入れる家、私を受け入れる人々には平和がもたらされます。平和というのは非常に包括的な言葉で、何にもなくて平穏無事だっていうのを平和っていうんじゃないんですね。病気もするかもしれない、仕事がうまくいかないことがあるかもしれない、でも平和っていうのはあるんですね。だけどもイエス様を見上げながら前を向いていける、そして心の底にいろんなことがあっても喜びがある、何よりもイエス様が一緒にいてくださるということで、深いところで安心があると。これが平和です。神様との関係での平和、そして神様との関係で平和がありますから、横の人々の関係でいろんなことがありましても、でも大丈夫、主が共におられる、これが平和です。そういう平和が、私が入ってきたならば、私を受け入れる家にはそういう平和がもたらされると。イエス様の福音を携えて平和があるように、 Peace be with you と祝福する、これはイエス様をお連れして、そしてイエス様ご自身をそのお家に差し出すということです。福音宣教とはイエス様ご自身が伴ってくださって、イエス様ご自身を、イエス様ご自身がその家々でご自身を差し出してくださいます。私ども人間が知恵や言葉を尽くして、そして人々をイエス様を信じるように、福音を信じるようにこう説得していく、ある意味そういうことも大事なんですけれども、我々人間の知恵や言葉で人々の心を説得する、そういうのではないのです。その一家がイエス様の福音を受け入れるようにと、イエス様が先立って働いてくださっています。人々の心にイエス様を受け入れると、イエス様の福音を受け入れる、神の国を受け入れる、これはイエス様があらかじめいろいろと準備をしてくださって、イエス様ご自身がその心を人々に作ってくださって、受け止め受け入れることができるようにイエス様が用意してくださることです。宣教者はイエス様の道具となって、イエス様にご一緒してその福音を伝えると、その時イエス様ご自身が目に見えないお姿で、聖霊というお姿で人々の心にイエス様を迎え入れるようにと、イエス様ご自身が備え、また働いてくださいます。福音宣教とはイエス様とご一緒して、イエス様ご自身がご自身を差し出される、その御業のために私どもが家から家へと、また人から人へと、イエス様とご一緒してイエス様を伝える。で、その時神様は、イエス様は誰を用いるかというと、天使は用いないんですね。天使が伝道のために用いられるってことはないんですね。伝道をするのは天使ではない。罪から救われた経験を持つ人間の伝道者を用います。先ほども子供たちへのメッセージで浅井光さんが、自分は罪人だと。後ろにいる芦田牧師も罪人だと 言って子供たちには話をしました。罪人である我々人間が伝道できるんですね。天使罪がないですからね。罪から救われた経験もないですから。神様が用いられるのは人間なんですね。罪を持つ、そしてその罪から救われた経験を持つ人間の伝道者を、主は伝道の器としてお用いになります。ですから、この伝道の働き、これは AI、人工頭脳ですね。Artificial Intelligence。AI は、ある程度できるかもしれませんけれども、本格的な伝道は、おそらく私はできないと思います。AI、これは罪の痛み、罪の悲しさを知って、そこからのイエス様による救い、これは AI は経験できないんですね。主は罪深い人間の伝道者たちをお持ちになります。その際、罪人の伝道者に主が同行されて一緒に行かれまして、そして罪人の罪の自覚、そこからイエス様が救ってくださった、そういう実体験を聖書の御言葉を通して、罪許された罪人が語るときに、イエス様がさらにリアリティを与えてくださって、これ本当のことでしょうと伝えてくださる。信じる心を作ってくださる。そのために用いられるのは天使でもなければ AI でもなくて、我々罪を持ち、罪許されている経験を持つ罪人。そんな私ども伝道者、罪人が用いられます。そしてこの伝道ですけれども、ある信徒伝道者が話した言葉を私は忘れられません。私が神学生の頃、あるとっても良い働きをしていた信徒伝道者がおりまして、その伝道者がこう言ったのです。あなた方は伝道は難しい、本当に伝道は難しいとしょっちゅう言うでしょうと。でも私は伝道が難しいと思ったことは一度もないと、その信徒伝道者は言うのです。まあその通りなんですね。私どもが人の心を作り変えるわけじゃないんで、私どもは罪人であって、その罪人がどうして今現在イエス様によって罪許されたか、そのことを伝えればいいんだと。何か新しいことを言わなくてもいいと。自分が受けてきた恵みの実体験を伝えればいいんだから、あとは主がなさることなんだから何にも難しくはないと、その方はおっしゃるのです。本当にその通りだと今でも思います。とはいえ、そこには闇の中に生きる人々を光の中に映す道具として私ども用いられるわけですが、そこでなされるのは光と闇の戦いなんですね。でも戦うのはイエス様です。イエス様の道具として私どもはその場にいますから、その宣教の光と闇の戦いの道具として私どもが用いられるとき、私どもは本当に消耗します。しかし戦うのはイエス様なんですね。イエス様の祝福、平和を受けるにふさわしい人々には、イエス様ご自身がイエス様を受け入れるようにと、その人々、そのご家庭に働きかけてくださいます。私ども教会、また私ども伝道者は、時が良くても悪くてもイエス様をお連れして、じゃなくってイエス様に連れられて、イエス様のお供をして、 家々で罪の許しの福音を伝えるだけです。あとはイエス様がご自身の御心に従って平和の福音を受け入れるにふさわしい人々と、お家はイエス様を受け取るようにと、イエス様ご自身が御業をなしてくださいます。ここ1ヶ月2ヶ月、最も近所である私どもの教会員の一人、福田康子さんのところを私どもはお尋ねしています。ご主人のひろしさんが体が弱ってらっしゃる。そこで、ちょくちょくお伺いしています。何年も前にはなかなかできなかったんですが、今だいぶ弱ってらっしゃって、そしてお伺いしたら、本当に3分、4分、聖書の箇所を一箇所読んで、このイエス様に信頼しましょうね。イエス様そういう方ですよ。と言ってお祈りするだけ。私は何にも言葉を尽くしません。でも、イエス様が、私が言ってると思ったんですけども、でも実は、イエス様に連れられて私が言ってるんですね。そして、何の言葉も尽くしません。知恵も尽くしません。このイエス様に信頼しましょうかね。と言い続けるうちに、お祈りをしたら、アーメンとおっしゃるようになりました。昨日お伺いしたら、主は私の羊飼い、私には乏しいことがないと、そのことを読みましたら、ひろしさんご自身が、主が私の羊飼いです、お任せしますと、私がそう言ってくださいとも言わないのに、そうおっしゃいました。私は本当に何にもしてないのです。言って、一言二言、主の御言葉を読んで、お祈りするだけなのです。本当に実感します。私が何かをしたんじゃなくて、イエス様が私を連れて行ってくださって、そして私の口、罪人の口、言葉を通して、イエス様ご自身を受け入れるように、イエス様ご自身をそこで差し出してくださる。本当なんだなぁと。そのことをイエス様はずっとこれまで2000年間、そしてこれからも成し続けてくださいます。私の知恵や、私の真実者や、私の優しさや、私の賢さや、そうしたものが人を作り変えるのではない。繰り返しますが、私どもはイエス様についていって、そして罪人である私どもが、罪人としての経験したことを心から聖書の言葉を通して、主は私の羊飼いです、私には乏しいことがありません、この方にお頼みしましょうと、そのことを伝えるとき、イエス様ご自身が本当でしょうと、イエス様ご自身を伝えてくださいます。祈ります。主イエスキリストよ、あなたは私どもを用いて、あなたご自身を人々に差し出されます。私どもを、罪許された罪人である私どもを、どうぞイエス様、あなたの御業のための道具としてお用いください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌531番。